お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。あなたの周りには口数が多い人はいますか？必要ないことは次々に口から言葉が出てきて、必要な時には言葉が出てこないということはありませんか？この口数についてもことわざがあります。今日の最初はイギリスのことわざです。最も口数の多いものが最も何もできないものである。意味は、やたらに喋ったり自慢したりするものは実行力が乏しく無能なものであるというのです。比喩的に言えば、飽きたるは音が高いということになりますが、最も何もできないと決めつけたところはなかなか辛辣です。確かに日頃から偉そうなことばかり言っているものは、いざとなるとほとんど頼りにならないことが多いようです。やはり、能ある鷹は爪を隠すで、用の東西を問わず有能な人間ほど無駄口は叩かないもののようです。口八丁手八丁という場合もありますが、これはごく稀な例で、むやみに自慢するものは滅多なことで信用しない方が賢明と言えるでしょう。次は日本のことわざです。持つべきものは子。意味は、何事にも飼いがたいほど我が子は貴重であるということ。他人ではしてくれないようなことでも我が子であればしてくれる。やはり子供は持つべきであるという意味です。万葉集の山の上のオクラの歌にこのようなものがあります。現代訳にしますとこのようになります。銀も金も宝も何になろう、どんなに素晴らしい宝も我が子に及ぼうか。この通り、我が子なればこそ心の痛みもわかり、子をも尽くしてくれる。子はありがたいものだ。このことわざをもとに、例えば、持つべきものは妻、持つべきものは友、持つべきものは弟など、様々に応用されます。お子様をお持ちの方々、このことわざはいかがですか？実感ですか？それとも、子を持ったことによって大きな苦しみを抱え、子供はいない方が良かったと感じますか？子供が大きな犯罪を犯し、その親として世間から見られるような時には苦しいでしょうね。次は、松尾芭蕉の句です。物言えば、唇寒し秋の風。意味は、人の短所をそしったり、自分の長所を自慢したりした後は、唇がなんとなく寒々しいような感じになるものだ。江戸時代初期の俳人、松尾芭蕉の句です。人の短を言うことなかれ、己の長を解くことなかれ、という前置きの後に添えられています。一般には、余計なことを言うと、そのために思わぬ災いを招くことになる、という意味で使われることが多いです。一言多かったために、友達との関係が気まずくなってしまった。上司に睨まれた、などというのはよくある話です。そうでなくても、他人の短所をそしったり、自分の長所を自慢しているのを聞くのは嫌な感じがするものです。その人の貧しい人柄が見えてしまうからです。芭蕉の句の意味するところは、謙虚であれということです。謙虚であるのは難しいですね。これが正しくできると多くの問題発生を防ぐだろうと考えられます。次も日本のことわざです。物には時節。意味は、物事にはすべてそれをするのに適した時期というものがあり、その時期を外したのでは成功しないということです。今回は時期が悪かったのであり、次の機会こそ成功するだろうなどと、物事に失敗した人は励ます場合に用いられたりすることが多いです。時節とは、物事をするのにちょうどふさわしい時期の意味です。タイミング、チャンスです。例えば、どんなに素晴らしい物事でも、タイミングが悪ければきちんと評価されず、チャンスがなければ世に出ることもできないでしょう。物は時節とも言います。このように使用することができます。差し当たって開業資金も整い、人のつながりもできたから、一日でも早く独立、 開業したいというあなたの気持ちはわかるが、物には時節がある。悪いことは言わない。もう一度周囲の条件を再点検してからでも遅くはないだろう。次は日本のことわざです。物は言いよう。意味は、物事は言い方によって良くも悪くも聞こえるということ。例えば、彼はよく働くけれども酒癖が悪いというのと、彼は酒癖は悪いがよく働くというのとでは、彼に対するイメージが変わってきます。だいぶ変わりますね。彼を誰かに推薦するときなど、どちらの言い方が有効でしょうか。言いようによってはトラブルに発展します。丸い卵も切りようで四角、物も言いようで角が立つという言葉もあります。逆に聞きようによっては良くも悪くも解釈されることもあります。このように使用することができます。酒は百薬の長だから久しぶりにストレスを解消してきたですって、物は言いようとはこのことね。そんなに酔ってしまって。次も日本のことわざです。物は相談。意味は、1、物事は一人で悩まず、まず人に相談してみるものだ。相談してみれば案外うまくいくということもあるということ。2、人に頼み事をするときの前置きの言葉。本来は1の意味だったものが今日では2の用法で用いられることが多いです。2は、ものは相談ですが、点々点、していただけませんでしょうか、などの形で用います。このように使用することができます。君が、ところでものは相談だがね、と切り出したときはゾッとするよ。いつものことでお金を貸してくれと続くのだから。次も日本のことわざです。桃栗三年柿八年。意味は、種をまき、芽が出て実を結ぶまでに、桃と栗とは三年、柿は八年かかるということです。転じて、何事も成熟するまでは、それ相応の年数が必要であるということの例えです。何事も、ある程度の成熟を見るのには、それ相応の年数がかかるものです。そのものが持って生まれた自然歴があります。その時期が来ればおのずと成熟します。むやみに手を加えれば失敗するだけです。身近な果物の完熟年数を例にとって待つこと、耐えることの大切さを教えたものです。一方農家が産地に果樹を植える場合、早く実をつけるのは桃と栗であり、遅いのは柿、ビワ、ゆずであるという生産指導の意味も持ちます。この後に、琵琶は9年で成りかかる。梅は水戸で13年。ゆずの大葉が18年と続けて言うこともあります。手っ取り早く果実を得ようとするならば、桃栗を植えるのが賢明。ゆずなどは18年も手間暇をかけなければならない。そんなゆずも大葉かならば、それを植えるものもまた大バカということになるでしょう。このように使用することができます。一般に、桃栗三年柿八年と言われます。諸君は、これからの三年間を私たちと共に勉強するわけですが、果たしてどんな実に生育するか期待しています。など、人間の生育に例えて入学式の祝福に使われます。今日はこれまでにしましょう。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。